こんばんは、大岩和樹のポッドキャストしゃべろデイ。この番組はとある音楽家の日常から切り取った気になる話題をテーマに喋っていく番組です。第90回、今日も喋っていきたいと思います。というわけで、改めましてトロンボンプレイヤーの大岩和樹です。2023年、早くも1月が終わろうとしておりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんでも今季最大の寒波が来ているらしいですよね。各地域交通とか寒さ対策、ぜひ皆様気をつけてほしいんですけれども、もう毎回ね、冬になると私大岩は末端冷え性がひどすぎて、もうついには指先から冷気が発せられるんじゃないかなって思うぐらいね、指先冷たくなるんですけども、もうすぐね、なんかヒャドも使えるようになるんじゃないかみたいなね、感じの厳しい季節がやってきているわけでございます。まあそんなね、寒い日が続く時には家の中であったかいカフェオレでも飲みながらラジオを聞いてのんびり過ごすみたいな時間が恋しくなったりもするんですけれども、このポッドキャスト大岩和樹のしゃべろデーも数えてみたらもうすぐ3年を迎えようとしてるんですよね。それで、ずっとね、しゃべるって言ってる割には一人でね、配信をしていて、まあ、その一人で配信するっていうのも自分のタイミングでね、こう録音したい時に録音ポチってできるのですごく楽でいいんですけれども、もう少しねお話に広がりを持てたらいいなというふうに思っていたので、今回はゲストをお呼びしております。念願のゲスト回でございます。紹介します。サックスプレイヤーの俊生くんです。
こんにちは、俊生です。
こんにちは。
こんにちは、もうこんばんは。
もうこんばんはですね。
こんばんは、こんにちは、おはようございます。
いやー、寒いですよ。
やばいですよね、ここ何日か本当に寒くて。
本当に寒い。いや、今日は、実は俊生くん邸でね、収録をしてるんですが、
はい、
ここまで原付で、来たんですけど、本当に寒かった。本当に寒くて、で凍えるかと思いましたよ。
いや本当に、なんか電熱インナーとか電熱グローブとか絶対必須ですよね、この時期
で。ね、本当はもう2時間前ぐらいに収録をする予定だったんですけども機材のね、セッティングで、
機材選定で
ね、そう、何で撮ろうかみたいな、
MacBook 出してきたり PCM レコーダー出してきたり、オーディオインターフェースもなんかいくつか並んでて、
いやでもここは賢いもんで、お互いミュージシャンとしていろんな機材がこう探せば出てくるもんですね。
いや、まだ全然ありますよ、僕行けば。
やっとこう、ね、ちゃんと録音できる機材が見つかったわけなんですけど、何話そうかなっていうのはね、ちょっとまあ直前まで考えてたんですけど、この、ポッドキャスト実はアンカーというソフトで配信をしていてですね、でアンカーさん、Spotify が、まあ、大元なんですよ。で毎年そのこのポッドキャスト自体もその1年のまとめみたいな感じで、Spotify が出してくれるんですけど、 Spotify ってもともと音楽のアプリじゃないですか。
はい。
で、まあ、せっかくね、まあ、お互い音楽やってるってことで、その Spotify が、2022年に、海外で最も再生された楽曲アーティストトップ10ということでこうまとめてくれてるのがあるんですよね。でそれについてっていうのはあれなんですけど、
これはですね、他の先輩アーティストだったりこう、ね、他のバンドを言葉選ばなきゃいけないですよ。
まあね、ただなんか日本でさ、これがヒットしたなっていうのはなんとなくわかるけど、海外でこれヒットしてたっていうのは、はい、なかなかその気にすることないなっていうふうにも思って。
そうですよね、まあ、
うんうん、なんかちょっとどんなのがあるんだろうなっていうのを見れたらいいと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっと1位から10位までポンポンと言ってってみますか。
はい。
1位、海外で最も再生された国内アーティストの楽曲ということで、1位死ぬのがいいわ藤井風、
はいはいはいはい、
で2位夜にかける夜遊び、 で3位、ザ・ランニング、これシムって読むんですか。
シムです。サイエンスイズマインのシムです。
あーなるほど。これ、実は
横浜発のパンクバンドみたいな。
へえ。で4位が、海外キタンって読むのかな。これ読めたことないんだけど、あのあれですよね、呪術廻戦のオープニング、
オープニングです。
で5位がグレンゲ、はい、リサですね。で6位が残響参加、なんだっけこれ、エメですね。でさあ最近さ、この読み方が難しいアーティストが多い。
あー確かに確かに。
で7位ね、ちょっとこれ文字がね小さくて見えないな、ちょっとページが変わっちゃった、ちょっと待ってくださいね。な7位なんて書いてるこれ。
待ってくださいね、細かすぎて。東京
東京ドリフト、あ東京ドリフト、あれじゃない、ワイルドスピードの、
あー、
テーマ、ワイルドスピードめちゃくちゃ大好きなんですけど、見に行ったよ。
行ったんですか、映画。
うん、
あワイスピの曲か。
そうで、8位が悪魔の子、樋口愛、
はいはい、
これってあれですか、もしかして進撃の巨人のエンディングとかかな。で9位がブラックキャッチャービッグブランカで、10位がアンラベル TK フロムリンとしてシグレ。
お先輩たちじゃないですか。
そうですね。なんかあれですね、その夜にかけるとかって、まあ、日本で聞いてたら去年ぐらいヒットしたなっていう、去年っていうか、2020
年ぐらいじゃない
ですか。そうだったけど、意外とまだこう海外ではヒットしてる、2位に、ね、入ってくるぐらいヒットしてるっていうのがすごくなんか新鮮だなっていう感じ。
確かになんかそのなんかサブカル的な感じで、日本のサブカルチャーとして根付いてて、そのなんかアメリカとか海外でも日本のそういうサブカル大好きな人たちがやっぱ好んで何回も聞くみたいなパターンじゃないですかね。
そうだよね。だからもうなんか顕著なのはアニメの主題歌になってるものがもう入ってるよね。
はい、
呪術廻戦もそうだし、鬼滅の刃もそんな感じですよね。
アニソンですよね。
うん、
シムが入ってるのが意外と驚きですね。
ああそう、ちょっとこれ、恐縮ながら僕は聞いたことないんですけど、
なんかキリングミーとか聞いたことないですか。
流れたらわかるかもしれない。あ、うん、なるほどね。東京ドリフトはね、知ってました。これは
これはあの普通に YSP の曲みたいな、
YSP のそう、メインテーマとして取り上げられてて、
テリヤキボーイズさん。
そう、ただなんかすごいなんだろう、アメリカンヒップホップみたいな感じなので、
うんうん、
なんかその J-POP 的なこう、でも YOASOBI と全然こう雰囲気が違う、
はいはいはい、
感じ、もう B ボーイだぜみたいな、なんかそういう感じだったので、
意外とこうなんか輸入される音楽に関しては僕たちミュージシャンってすごい敏感だけど、輸出される音楽ってあんまり分かんないですね。
うん、あとまあもう一個項目があって、海外で最も再生された今度アーティストなんですけど、1位 YOASOBI、 2位なんて読むんだ、イブ、あイブね、はい、で3位久石譲、おー久石譲がここに入ってくる。です
げえ言葉難しい。
4位リサで、5位が沢野博之さんで、6位エメ、7位ニゴって読むのかな、
ニ
ーゴ、8位ワンオクロック、ワンオクロックはもうすごい人気だよね、
うん、
海外では。で9位アドで、10位がシム、合ってる
合ってる。
シムで読み方合ってますか。
シムで合ってます。
よかった。
シム T シャツと多分うちにありますよ。
おー、なるほどね。やっぱあれだね、久石譲は聞かれてるんだね。最も再生された国内アーティストで 2022年にのランキングに入ってくるってことは、なんかそのインストの需要がちゃんとあるっていう、こう裏付けでもあるのかなってちょっと思うんだけども。
ポニョかもしれないですよ。
ポニョポニョですか。
崖の上のポニョは歌詞ありますから
ね。あ、まさかのポニョが、ランクインしてる。
なんかと海外でそのまず日本じゃなくてその海外的にその流行ってるそのジブリシリーズだと何になるんですかね。やっぱ和風なやつがいいんですか。千と千尋とか、
あ、
もののけ姫とか、
なるほどね、
そのなんか日本人が描いた西洋的なやつじゃなくて、こうザ日本みたいな、
うんうんうん、
それこそなんだっけ、あの戦争のやつ
っ、と飛行機、
飛行機作るやつとか、第二次世界大戦のゼロ戦の話とか、
ね、ちょっと題名が全然思い出せないけど、
トトロとか、トトロも意外とこう日本の古民家とか日本のなんか自然を描くみたいな、そういうやつが海外的になんか日本綺麗とか美しいっていう理解でめっちゃ聞いたり、サントラとかも割となんかこう壮大系だから、
確かにね、
そっちがやっぱメインなんじゃないですかね。ポニョもいい曲だったけど。
なるほど、まあ、リサはね、
もう絶対もうこれもデーモンスレイヤーですよ、
うんでもそのあれなんだっけ、鬼滅の刃効果もだいぶ大きいんじゃないかなって思うんだけど、
だと思います。ここにキャリーパミパミがいないのが、
そうだね、
すごい、なんかその言葉めっちゃ選ばなきゃいけないけど、絶対に食い込んできてもおかしくないカテゴリーだと思うんですよ、うんう
ん、だいたいそうだよね。キャリーパミパミとか、
パフューム、
パフューム、うん、はすごい、あの絶対入ってきそうな感じだけど、
まあ、スポーティファイ的には再生されなかったら、もしかしたらスポーティファイにいない可能性もあるので。
ああ、 そんなことある。いや、でも登録してなかったからならそうか、
その自分たちのそのホームグラウンドっていうか、自分たちの売り方で楽曲出しますって人はもしかしたらキャリーパミパミとかもスポーティファイにないかったのか、それが楽曲が少なかったのか。
なるほどね。
パフュームないのでかいな。
でももう検索するたびにキャリーパミュパミュパミュパミュと、いやこれね全然言えないの本当に。で、パフュームはまあ、海外で有名な日本アーティストとしてはすごく毎回出てくるような感じで見てたアーティストですよね。
ですね。
でこれなんかちょっと年代別の楽曲のまとめもあって、リリース年代別の最も2020年再生された楽曲ということでまとめが出てると。ユーミン多いっすね。70年代楽曲1位優しさに包まれたなら、2位飛行機雲、3位龍神の伝言。これもう1位から3位までユーミン独占ですよ。
おー、すげー。もう J-POP ですもんね。
うんうん。で、4位五大悟、銀河鉄道39。
エグザイルのカバーじゃなくて、
うん、70年代の楽曲だからね、
はい、
でも未だにやっぱここら辺は2022年も再生されてたという感じで。
これって国内のランキングじゃなくてもう海外なのかな、
どうなんだろう。この年代別に関してはちょっとわからない。
あ、ちょっと国内っぽいですけどね。
うんうん。でも意外とその5位に、アースウィンドアンドファイアのセプテンバーがこうねじり込んできてるっていうこれちょっと面白いあのランキングではあるかなって思うんだけど。
確かに。
で6位が愛しのエリーサザンオールスターズ、7位ドンストッピーナウ、これあれだね、エルビスの、映画がでかいんじゃないかな、もしかしたら影響が
だと思います、
うん。で8位勝手にシンドバッド、9位異邦人、10位中央フリーウェイ、またユーミン。ユーミン強いな。
70年代独占率の半分ぐらいですもんね。
ね、やっぱみんな好きなんだね。でも曲もいいしね。
うんうんうん。
で 80年代も見ていきましょうか。1位ロマン飛行、米米クラブ、2位が未来予想図2、トリカム、3位ゲットワイルド、 TM ネットワークね、はい、で4位 I love you、 尾崎豊、恋フレンズ、レベッカ、6位ダイヤモンド、プリンセスプリンセス、7位 M、 プリンセスプリンセス、
プリプリ強いっすね、
プリプリ強いね。で8位がミスプランニューデイ、サザンオールスターズ、
まあまあまあ、まあ、ね、
うん、で9位がマイレボリューション、渡辺美里で、10位がオーマイリトルガール、尾崎豊。でも確かになんかこう見ると年代を感じるような、
割とアーティスト固定になってますよね、
うんうん、なんかどっかすげえリピーターがいるのかね、一人もうこれだけ聞いてます毎日みたいな。
でも1日1回聞いても365回とかで、
うん、
やっぱ
そうか、そうだよね、
やっぱこういうのってこう連鎖的にっていうかプレイリスト的に80年代のヒットチャートとかで聞かれるとその再生が回ってると思うので、多分そのプレイリストに入れてるか入れてないかって結構でかいと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、まあ、そういう意味ではこのポッドキャストもプレイリスト入りしてほしいぐらいなんですけど、なかなかねあのそこの壁がちょっと大きいなっていうふうには思っていて、
はい、入ってんね、
はい、
大岩和樹のしゃべろでい、
はいね、いやちょっとまあね、ちょっと今年頑張っていこうと思ってるんでよろしくお願いします。
2023年の目標、
はい、なんかポッドキャスト頑張る、
今週のヒットに1回でも入るみたいな。
そうやっぱりね、そのだいたい Apple Podcast とか Google Podcast、 あとまあこれね配信してるのは Spotify だけども、Amazon とかでも聞けるようになっているんですけど、
へ
そのトップのおすすめにこう掲示されるかどうかっていうので、やっぱね再生数全然違うらしいのね。
あ、そうですよね、うん、なんかその Spotify 僕は実は使ってないんですよ、
うんうん、
Apple Music か Amazon Music かみたいな、うん、あと YouTube Music みたいなことばっかで、うん、うん、こういうラジオ配信ってどれぐらいのこうチャンネル数っていうかどれぐらいのユーザーがやってるんですかね。結構多いですか。
結構多いかも。最近ね、そうだな、まあ、このポッドキャスト、自分のこのしゃべろデーのポッドキャスト自体もなんかなんとなくこう2年前にやってみようかなって思って始めてたんだけど、もうそれ以前にもう5年前とかからずっとこうポッドキャストを続けてるあの重鎮がいるんだよね。
おお、その日本人って意外と多いんですか。
日本人はね多いというかやってる人は多分多いと思うんだけど、それこそそのポッドキャストスター番組みたいなヒット番組みたいなのはやっぱり限られてるかな。今週はもうてか普段聞いてる人はこれですっていうので、やっぱり耳のさ時間って限られてくるじゃん。
そうですね、1日24時間は変わらない
できる時間がね。だからこの番組聞こうこの番組聞こうみたいな感じで、やっぱりヒット番組はより聞かれるっていう感じにはなってるよね。ポッドキャスト、うん、自体はやっぱりね海外の方がメジャーな感じはずっとしてる。
なるほど、
うん、そのテッドみたいにさ、普通にこう評論じゃないな、あとスピーチ番組みたいなのがすごい海外では多いようなイメージで、日本は割とそのコメディ系とか、まあ、もちろんねその、ニュース的なのとか、あとは英会話のこう教材をポッドキャストにしてますみたいな人もいるんだけど、最近ね、オールナイトニッポンのアーカイブをポッドキャストで流すとか、 そういうのが増えてきて、ランキングも結構やっぱ芸人さんのオールナイトニッポンがもうバババって占領してるのが今の現状な感じ。ポッドキャストは
そこになんとか食いつけるように
ね、ちょっと頑張っていきたいんだけども、
まあね、なんか夢がある話ですよね、
うんうん、でもなんとなくその喋ってるだけでもその自分自身のこうなんだろうメンタルが全然違うなっていう風に思って喋ってるわけなんですけど、ちょっと寂しくなってきたからゲストをねあの話し合えてほしいなと思って、
はい、まあ、家近いですもんね、
そうね、あの実際に家も近くて、今後は、準レギュラーとして喋ってくれるだろう俊生くんで、
はい、ありますけど、いきなり始まった内容がスポーティファイで再生されるされた海外の日本の国内アーティストが海外で聞かれたランキング、うん、すわ喋りづら
そうね、どうしようかなって思った時にたまたまそれがこう出てきたので、
はいはい、
まあ、話題ないよりはいいかなと思って、
まあまあ全然ないよりかは、
でちょっとね話がそれたんだけども、90年代の最も再生された楽曲ってことで、もうここら辺は世代ですね、自分らとしては結構聞いてたなっていうのが、ランクインしてるんですけど、1位スピッツチェリー、2位、マウノチサディスティックシナリンゴ、3位ロビンソンスピッツ、4位空も飛べるはずスピッツ、スピッツ強いな、で5位真夏の果実サザンオールスターズ、6位カブトムシアイコ、7位サウダージポルノグラフィティ、8位カエデスピッツ、9位トゥモローネバーノーズミスターチルドレン、10位ロマンスの神様広瀬香美ということで、うん、なんかこれめっちゃ聞いてたなっていうのありますか？
いや、こんな感じ。逆に俺90年代だと、まあ、その10代っていうか10代になるまでなので93年生まれだから、うん、割とその時ってあんまり J-POP 聴いてないっていうか、
あ
割と海外のものを聴いてたというか、もう完全親の影響で、
ね、
もう家車で流れてる曲はなんか普通に高中正義とか、
うん、
トリックスとかディメンションとかディスクウェアが流れてたので、お
すごいね、
フュージョンが流れてたり、それこそなんかディズニーのパーク CD とかがかかってたので、うん、あんまり J-POP に触れてないんですよ、
うん、
曲はわかるけどめっちゃなんか思い入れがあることとかなくて、
なるほど、
本当にずっとフュージョン、あそれこそアースとか、
あそういうね、
バッドメッシにチックコリア、
すごいね、じゃあもうその時からなんていうんだろう、そのブラックミュージックじゃないけど、
やっぱり国産フュージョンも外国のフュージョンも、うん、その時めっちゃ聞いてました
ね。なるほどね。うちはね結構それこそ親とかが、さっきの70年代80年代でかかってたような、曲をもう車のカセットオーディオ でずっと流してて、すごい、だからさっきのランキングとかも馴染みがあるんだけど、そのアイコとかが、アイコとポルノグラフィティはもう自分が一番最初に買った CD じゃないかっていうくらい、うん、結構聞いてて、サウダージカブトムシはめっちゃ聞いてましたね。そんなじゃない、なるほどね。
全然でもないですけども、本当になんか給食の時間で流れてたかなぐらいの印象ですかね。
なるほど、
自分のプライベートで聞いたりしてることは全くなかった気がします、この辺は。
あ、そうなんだ、なるほどね。この2000年代の楽曲とかはどう？
2000年代は
ここなんか割と学生時期だったので、めちゃくちゃこれを聴いてたなっていうイメージはあるんだけど、
ほとんど分かんないです。
あ、本当？
奇跡だけかな。
あ、そうなんだ。
いや、2000年代は多分サックスを始めて吹奏楽っ子だったんで、吹奏楽聴くみたいな、うんうん、で多分この頃じゃないんですけど、 2000年代の前半からはもうニコ動の多分全盛期でボカロとかに行ってるので、割とサブカルじみたことばっかしてたかもしれないけど、意外と本当に王道 J-POP 聞いてないんですよ。あ、
なるほどね。
この辺、まあ、正直わかんないです。
あ、
この大丈夫かな。あ、
自分ら、1992年とか
僕3年
の、年なんですけど、大岩は結構もうど田舎の出身なので、
はい、
割とみんなが聞いてたようなポップスをそのまま聞いてきた感じがあるんだけど、だから、ちょっと2000年代の、再生された、最も再生された楽曲のランキング発表したいと思うんですけど、1位全力少年スキマスイッチ、2位花火ミスターチルドレン、3位小さな恋の歌モンゴル800、4位奇跡グリーン、5位大阪ラバードリームズカムトゥルー、6位天体観測バンプオブチキン、7位奏でスキマスイッチ、8位、インハクトって読むのかな、これは、チェホン、チェホンでやってますか。
チェホン、え、マジわかんないです。
チェホンだよね。チェホンです、多分。
いや、ケホンかもしれないですよ。
なるほど。で、9位愛歌グリーンで、10位何度でもドリームズカムトゥルー。ちょっとあの8人のチェホンさんは存じ上げないですけど、他はあのめちゃくちゃ聞いてた、はい、なんならもうそれこそ給食の時間にもうずっとかかってたぐらいね、聞いてた曲ばっかですね。全力少年も、いや奇跡とかも、なんかもう小学校中学校ぐらいずっとかかってたな。天体観測とか、
あー本当に本当に通ってないです。本当にいろんな人に話しても分かんないなってなっちゃいます。
あ、
何年代の曲かも分かってなかったです。
なるほどね。そうか、まあ、ここら辺はまあ田舎育ちの
俺も千葉県
で、僕と
たまたま、
まあ、俊生くんは、まあ、家のね、あの家柄もあるかもしれない。
結構特殊だったと思います、うんうん、アースとかが流れてたので本当に。
でも普通にあの音楽やってない学生さんとかだったとしたら、
うんうん、
ここら辺は
共感、懐かしいってなるんですよね、
う
ん、
してもらえるんじゃないかなって思うんだけども。で、2010年代になってくると、天秤の歌ミセスグリーンアップル井上、これなんて読むんでしょう、井上さん、
その子、
あ、なるほどね、これでその子って読むんだ。2位夜にかける夜遊び、3位魔法の絨毯、川崎高屋かな、4位115万キロのフィルム、ヒゲダンですね。で5位プリテンダーヒゲダン、6位猫ディッシュで、よく見ますねこれもプレイリスト的には。
あ、はい。
で7位がアイラブヒゲダン、8位いつかソーシードッグ、9位青とナッツミスター、あ、違う、ミセスグリーンアップル、10位かくれんぼ、かくれんぽ有利、
かくれんぽですね、
ぽですね。まあでもここは割とね最近な感じ。
ヒゲダン、
うん、まあヒゲダンはねすごいね、やっぱりね、割とそのプリテンダーとかアイラブは聞けばわかると思う。
プリテンダーは自分のやってるバンドでカバーをして初めて聞いて、
うんうん、
本物全然聞いてないですよ。
ああそうなんだ、そっかそっか、プリテンダーすごい人気だったイメージがある、うんうん、そんな感じで、皆さんの世代に聞いてたなっていうのありましたでしょうか。個人的にはね、あのすごくアイコファンなのでカブトムシは聞いてたんですけど、この中だと俊生くんは
全
然、セプテンバーとかになるのかな。
いや本当に70年代はちょっと、まあまあまあほとんど知ってる曲ないです。
あ
プリプリの M のイントロだけわかるかなみたいな。
うん、 そうだよね。むしろその70年代とかの楽曲になってきたら、その楽器でカバーしますみたいなのとか、
そっち、ね、そっちばっかですね、うん、でそのこの曲をカバーしたいんですけどって聞いてリンクが来て初めて聞く曲、
うんうん、
もう多いので、本当に J-POP マジわかんないですよ。これがもし洋楽だったりするとまた話が変わってきて、
うんうん、そうだね。なんかいずれちょっと洋楽のランキングとかも見てみたいとは思うね、
はい、
こうなってくると。ということで、この番組は各種ポッドキャストアプリや Spotify などのミュージックアプリでも放送をお聞きいただけます。アプリから番組登録をすることで最新のエピソードの通知や再生をする際の便利な機能が設定できるので、この番組で配信している内容が気になるという方はぜひ番組登録フォローをお願いします。さあ、ということで、ね、まあ、ゲストというか俊生くんを呼んでの配信は実は2回目なんですよね。
あー、キャンプ場だ。
そうそうそう、1回目、飯能のキャンプ場からゆるく配信したのが1個あったんですけど、
あれマジ唐突に始まりましたよね。
そうそうそう。で今回はちゃんとマイクを入れて収録しようかということで話してるんですけど、なんかね難しいね。
いや、
話題によってはね、
あのキャンプ場って何話しましたっけ。
今後の音楽家どうなるみたいな話だった気がする。
それもそれですね。
そうだね、ちょっと重かったね。
いや、僕何話したんでしょう
か。わかんない。
めっちゃ失礼なこと言ったのかな。
まあ、あれだね、アーカイブ聞けばわかると思うんだけども、
ちょっと皆さん一緒に聞きましょうね。
そうね、多分今年の回、どれぐらいだろう、70回ぐらいかな、もしかしたらそんぐらいで配信してた気がするんですけど、
ちょっと探してみます。
そうだね、割と何でしょう、フリートーク系にした方がなんか頑張って音楽に寄せない方がいいかもしれないね。
なんでもない話から広がる音楽の話の、
うん、そうそうそう、そっちの方がもしかしたらいいかもしれない。まあ一旦締めましょうか。
はい、
はい。このチャンネルではとある音楽家の日々の生活から感じたことについて発信をしています。ご感想やトークテーマのリクエストなどをお待ちしております。この放送をスクロールした説明欄にあるお便りフォーム、またはツイッターの DM、メールなどぜひお気軽にメッセージを寄せください。メールは bside504@gmail.com から受け付けております。ではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は大岩和樹と
サックス奏者の俊生でした。
良い1週間をお過ごしください。じゃあね、
バイバーイ。